警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目33回目です。今日の狙い目は大和の課題請求と警察のモチベーションというテーマで話したいと思います。宅急便の大和が課題請求してたってことでニュースとか新聞の記事で見ましてですね、社長のコメントとかも載ってて、それ見てまあどこの世界にでもあるんだろうし、それっていうのは警察にも同じような状況があるなってことを思ったんで、ちょっとこのテーマで話してみたいと思います。警察で別に課題請求があるってわけではないんですよ。じゃあ何が共通して思えたのかっていうと、なんか仕事の内容に不備があったっていうこと、不備があるっていうことですね。大和の社長は商品設計に不備があったみたいなことを言ってたんですけども、なんか見積もりを計算するときに多めに見積もり出して、で多めになんかそこで売り上げ上げられれば、なんかその個人なり部署なりが評価を得て、それがモチベーションになるみたいな感じだったと思うんですよ。だからモチベーションが間違った方向に行きやすいっていうことなんだと思います。でそこを直すために、もっと正しい方向にモチベーションが行くために行く商品設計にしてからまた引っ越しを始めるみたいなコメントが載ってたと思うんで、その商品モチベーションが変な方向に行くってところが直すべきところなんだと思うんですね。でまあ警察の方にもそういうモチベーションが変な方向に行く場面っていうのはよくあるんですよ。どういうことかっていうと、まあ同じ給料で働いてるから、その中で多く仕事をするとか少なく仕事をするとか、そういうことなんですよね。まあ確かにその周りと同じ給料の中で、そのどうやったら治安をこう目に見えない治安っていうものを市民県民に提供できるかってことを考えてる人もいるんでしょうけども、やっぱりその給料っていうのは働く上での前提にあるわけであって、それがある程度固定されてるっていうことは誰の頭の中にもあると思うんですよ。警察なり公務員であれば。だから当然それっていうのはモチベーションがどう働くかっていうのは、まあ分かりきったことではあると思うんですよね。その中には警察の仕事が好きで、その仕事の内容自体に魅力を感じて
この入ってきてで仕事してるっていう人もいるんでしょうけども、だけど全部が全部好きな仕事ってわけにはいかないんですよ。その来る仕事がどんな内容のものであるかは分かんないんですし、で警察の仕事は確かに好きだけど、それに人間関係が絡んでくるわけであって、仕事は好きだけど人間関係がダメだとか、仕事も人間関係もダメだとか、その仕事は嫌いだけど人間関係がいいとか、いろいろその複雑に絡まってくるんでですね、やっぱりそこでこう好きな仕事ばっかりしてるわけにはいかないんですよ。当然どこもそうなんですけど、だからまあ自分がやりがい感じられる仕事とか、こう充実感味わえる仕事っていうのはやっぱり多くやろうとするんでしょうけども、そこで自分が苦手とする仕事だとか、自分のモチベーションが上がらない仕事が舞い込んできた時に、その仕事に対してモチベーションを上げるっていうのはなかなか難しいことではあるんですよね。だからモチベーションをうまく上げられないっていうか、こう間違った方向に働いてしまうっていうところがですね、ヤマトの社長のコメントを見てて、あ、この辺は似てるなと、どこも同じなんだろうなと思ったんでですね、ちょっとこのテーマで話してるんです。でやっぱりですね、本音と建前が分かれてることに、もともとの根源っていうのが、根幹っていうんですかね、があると思うんですよ。その大和の社長のコメントも、なんか商品設計に不備があったみたいなことを書いてあったんですけども、まさにその警察の仕事を、警察の商品設計っていうか仕事の仕組み、それ自体にもですね、おそらくこの不備があるんですよ。それっていうのは間違った方向にモチベーションが動いてしまうっていう不備ですね。でそれっていうのは、あの本音と建前が分かれてるんで、歯車が狂っちゃうんですよね。歪みが出てきてしまうんです。本音とは建前分かれてる手前、それを補正しようとして、やっぱり人間なんでですね、暑い時には暑いし、寒い時には寒いんですよ。で歩いたら疲れるし、走ったらもっと疲れると。汗は気持ち悪いし、重いもの持つのも嫌なんですよ。まあ当たり前なんですけど、だけど結局そういうのを甘んじて受け入れるみたいな姿勢で、なんか仕事が全て作られてるんですよね。この日々の業務にしろ、突発的な対応にしろ、なんかあと会議にしろ、そんなのなんか面白くないと思うんですけども、だけどこう自分を顧みず、市民国民、さらには組織に奉仕する警察官ならこうやって当然だみたいな前提で、なんか仕事なり日々の日常が作られていくんですね。だからそこに問題があると思うんですよね。そういう建前なのはみんな分かってるんですよ。本音っていうのは別なとこにあるっていうのは分かってるんですけども、なんかそれが本音と建前っていうか、 その本音を隠して建前で生活することにみんななんか目がいっちゃってるんですよね。本音を言ったらまずいみたいな、本音を言ったらなんか警察官じゃないみたいな、そんな雰囲気があるんですよ。だけどね、いつまでも本建前だけで仕事してるわけにもいかないんで、どっかに本音が現れるんですね。でそういうとこにやっぱり歪みっていうのが出てくるんですよね。そういう思わず本音が出るところに、ところでなんか警察のまあいわゆる言われ方としては不祥事とかそういう言われ方になるんですけど、まあそういうのが出てくるのかななんて思います。だからですね、もうちょっと寛容的になればいいと思うんですよね。その本音、建前と本音を別々にして、この建前と本音が別々になってる環境を、その本音に目を向けてこの本音重視で仕事できるようにするには、それはその警察の組織だけではおそらく無理なんですよ。なんでかっていうと、警察の組織っていうのはこう世論に応えようとするからですね。だから世論がですね、世論っていうのは社会の雰囲気ですね、がなんかもうちょっと寛容的になればななんて思うんですよね。こうあるべきだっていうんじゃなくて、そんなもんだよねみたいな感じで仕事ができるようになれればな、なればななんて思うんですよ。前ツイッターにこうニューヨークかどっかアメリカの警察官の写真が出てて、スターバックスでコーヒー買って飲んでる、でなんか日本の警察はこういうのダメだよねみたいな、投稿内容、ツイート内容だったんですね。だからそういうのがですね、あんまり良くないんだろうななんて私は思うんですよ。スタバでコーヒー買っていいんだと思うんですよね。マックでドライブスルーしていいんですよ。それからミニストップでハロハロ食ってですね、そういうのをですね、まあそのだらしないっていうのと本音っていうのも、まあ線引きが難しいんですけども、ある程度こうそういうのもいいよねって、こう本音を出すことに寛容的な社会であればいいと思いますね。寛容さのなさっていうのが問題なのかなと思います。それっていうのは本音と建前を別にすることが前提で、なんか社会が動いてるってことが問題だと思うんですよ。でそれがこう歪みとなって現れたのがあれですよね、その大和の過大請求みたいな感じだと思うんですよね。この本音と建前と本音と建前が前提で仕事が作られてるみたいな、それが問題なんだと思うんですよね。大和も警察も、まあ私がその大和のこと何が知ってるってわけでもないんですけど、警察に関しては特にその辺が問題なんだと思います。というわけでですね、大和の過大請求と警察のモチベーションというテーマで話してみました。 以上、今日の狙い目でした。
警察官千葉東四郎の狙い目、後半は本の狙い目です。私が読んだ本や漫画、鑑賞した映画、購入した音楽などを試験たっぷりに紹介します。プライベート感の中にも警察官の狙い目を取り入れてお伝えしたいと思います。今日はですね、歯についてのちょっと本を紹介します。自分でも気づかなかった癖をですね、この本が指摘してくれたっていうか教えてくれたんでですね、もしかしたら気づかないでこんなことやっちゃってるって人多いんじゃないかと思うんですよね。歯の癖で、歯って口の中にある歯ですね。口の中にある歯、白い歯のこと。で、本の題名がですね、100歳まで自分の歯を残す4つの方法っていう本ですね。著者が日野浩二さん、斉藤博さんで、イラストが吉武慎介さんとなってますね。発行は2013年の本です。この中にですね、この本の中に100歳まで歯を残す方法ってのが4つ書いてありまして、その4つの方法が 何なのかっていうと、まず1つ目が砂糖を極力取らないってこと。で、2つ目が1日1回正しい歯磨きをするっていうこと。で、3つ目が3ヶ月に1回歯周病管理のために歯医者さんに通うっていうことなんですね。まあこれはどれも今までにも言われていたオーソドックスな方法なんですけども、あと1つがですね、この歯の接触時間を減らすっていうことなんですよ。歯の接触時間を減らす、どういうことかっていうと、なんかこの人間って歯を、いや口を閉じてるときって歯は本当は接触してないそうなんですよ。歯がくっついていない状態、口を閉じているときに上の歯と下の歯がくっついていない状態っていうのが通常らしいんです。だけど現代の人はこの歯がくっついてる状態の人が多いんではないかと、知らず知らずのうちに歯がくっついてる状態になってる人が多いんではないかっていうことで、この本では指摘してるんです。で、私もこれ気づかないでですね、おそらく今まで歯がくっついてたと思うんですよね。そんなに意識してなかったですけど、なんかこの本では歯がくっついてる時間が1日だいたい20分ぐらい らしいってことで言ってますね。1日にだいたい20分らしいんですよ、上の歯と下の歯がくっついてる時間で。これが何の時間かっていうと、食べ物を食べてる時間、食事してる時間なんですよね。食事してる時に上の歯と下の歯がつきますよね、物を噛むのに。その時間が20分、それでだいたい終わりなんではないかっていうことでこの本では言ってるんですね。だからその他の時間は基本的には上の歯と下の歯はくっつかないそうなんです。で、この上の歯と下の歯とくっつくと何が悪いのかっていうと、歯が削れちゃうらしいんですよね。摩耗するらしいんです。こう歯が接触してるとこう横にずれるらしいんですよ。この歯を噛むときに、上の歯と下の歯、例えば物を食べるとき口動かして上の歯と下の歯でこう食べ物を砕くと思うんですけども、そのときはこう上下の運動の上下運動なんですよ。歯は分かると思うんですけど、上の歯と下の歯がこう上下に動いて食べ物を潰すと、こう噛み切ったり潰したりして食べられるサイズに、飲み込めるサイズにするんですよね。だけど歯が何でもない時に歯がくっついていると、横の運動が加わっちゃうらしいんですね。で、そうすると歯が削れやすくなるし、歯茎にも負担がかかると。これがイラストついてて分かりやすかったんですけど、地面に刺さってる杭を抜こうとするのをちょっとイメージしてほしいんですけども、地面に刺さってる杭を抜こうとするとこう深く強く刺さってると、上になかなか、初めは上に持ち上げようとするんですけど抜けないですよね。
でそれどうするかっていうとこうグリグリ回したり横にこう揺さぶったり左右に揺さぶったりしてこう周りの地面から離れやすくしてからこう上に抜くと抜けやすくなると思うんです。地面に刺さってる杭も。で、まあこれも歯と歯茎の状態の例えに似てまして、この歯茎が地面で歯が杭に例えられてます。で横の動きとか横の負荷ですよね、こういうのが加わると歯が抜けやすくなると。それっていうのは歯茎にこう負担がかかるからってことなんですよね。だから歯は極力接触しない方がいいそうです。でそうすると100歳まで自分の歯が残ってこう自分の歯で食事ができたりっていうことになるらしいですね。でこの食事、この歯のことを気にするとっていうか歯のこと話になると、私の歯がですね、奥歯ほとんどがこう何詰め物をしてるんですね。だからこの本では詰め物自体があんまり良くないってことを言ってるんですよね。で今は私の近所の歯医者さんもそうなんですけども、予防医療ってことをよく言ってるんですよ。あの虫歯になってから治すよりも虫歯にならずに虫歯自体にならないようにする、虫歯が健康なうちからこううまくケアして虫歯自体にならないようにするのがするしようってことを歯医者さんで言ってるんですね。だからこの予防医療ってことを言ってまして、でなんでかっていうと治療自体があんまり良くないらしいんですよ。詰め物をしたりましてや抜歯とかインプラントなんて持ってのほかみたいなことをこの本では書いてますし、近所の歯医者さんでそう言ってるんですよ。結局なんかインプラントとか抜歯ってのも一部、たとえ抜くのが一部歯のこう数ある歯の中の一本だったとしても、結局それ一本を抜くと全体にガタがいくらしいんですよ、歯全体。なんでかっていうとこの歯ってのはこうお互いにこう支え合ってるそうなんです。口の中で、歯茎の上で何本口の中に歯があるのかちょっと数えてないから分かんないんですけども、それぞれの歯がお互いを支え合ってしっかり歯茎っていう土台に乗っかってると。だから1本でもこう例えばインプラントにするために抜歯したとして、そうするとお互いに支えるっていうことができなくなって全体にガタがいっちゃうらしいんですよ。だからインプラントとか抜歯っていうのはもってのほかなんてこと言ってますね。でうちの祖父も昔この入れ歯だったんですけど、やっぱり相当ストレス溜まるみたいですね。物食べれなかったり、気持ちよく噛んで気持ちよくごっくんって飲み込むみたいなことが多分相当ストレスだったんだと思います。なんか自分のもの歯じゃないからやっぱ違和感があるんでしょうね。うまくこう隅々までこうなんていうんですかね、こう操作が行き渡らないような部分があったんだと思います。だからこう健康で幸せな生活をするためには100歳まで歯を残すってことが重要なんですよね。でそのためにそのためには4つの方法があって、もう一回言いますけど、砂糖を極力取らないと、1日1回正しい歯磨きをすると、で3ヶ月に1回歯周病管理のために歯医者さんに行くと。で一番大事っていうか、私自身が個人的に一番ちょっと大事だなと思ってるのが歯の接触時間を減らすってことですね。で、まあ、この4つを気をつけて健康な歯を持って持とうというのがこの本です。というわけで本の狙い目でした。今回も警察官千葉東四郎の狙い目を聞いていただきありがとうございました。